はい、今日のデイリーコラム、今日のテーマは知識の整理整頓をせよ。知識の整理整頓をせよ。おはようございます。知識の整理整頓をせよ、これはどういうことかというとですね、例えばまあ自分で勉強したものとか、キーワードとかってケアマネでは覚えるわけですよね。で、まあ、もしくは板書、セミナーとか受けたことある人だったらばですね、その板書に書かれているポイントをですね、しっかりとこう押さえたり、覚えたりして、そして問題を解いて自分の知識に変えていくっていうふうになるんですが、実際に結構大事なとこなんですけども、その一問一答では解けるんだけどと、ね。ただ大きな流れの部分がちょっとよくわかりません、なんていうこともあるわけですね。日本の歴史なんかでもそうですけれども、何年にこういうことがあったというふうにですね、歴史の年号を覚えているんだけど、それをまあ流れで見たことがないとかっていう場合にはですね、やっぱりきちんと正解に導くことができるかというと、まあ怪しいところもあるわけですね。で、ケアマネ試験でも同じで、やっぱきちっと流れとかつながりとか、っていうのをしっかりと見ておくことで、まあ理解が強くなるし、まあ記憶も強くなるし、応用力もつくっていうことなんですね。だからやっぱりこのどういうふうなつながりで、これが成り立っているのかっていうのはやっぱきちっとね、把握して、どこかで把握する必要があるんですよ。で、どうしても人って、過去問見て、で、過去問解いて、これについて覚えようって言って、まあ暗記するわけです。例えば財政安定化基金って言ったらですね、財政安定化基金は都道府県に設置されるなんていう問題があった場合はですね、これは丸だと。で、財政安定化基金の設置は都道府県だということを、まあ、インデックスカードに書いて覚えるわけですよね。で、ある時は別の問題を解いたらですね、財政安定化基金の財源は国の、国庫から全額負担されるというような問題が例えばあったとしたら、これは×ですよね。財源というのは国と県と市。これが3分の1ずつ負担するというのが正解詞なんですよね。だから財政安定化基金、財源って書いて、裏に国県市3分の1って書くんですよね。で、こういったことっていうのはまあ、押さえておくべきことなんですけれども、実際にじゃあ財政安定化基金のポイントってどんだけあるのかっていうのをですね、もしピンとこない場合は、やはりそれは全部列挙しておく必要があると思うんですね。例えば他にポイントがどんなものがあるかっていうと、貸し付けっていうポイントと返済っていうのがあるんですよね。貸し付け、お金を貸してくれるところでもあるんですね。で、あげるよって言ってくれたりもするんですよね。で、借りた場合というのは返さなきゃいけないので、その返す時のルール、そして借りる時にも、くれる場合と借りる時の条件っていうのがあるので、こういったものを押さえておかなきゃいけないんですね。で、まあもう一個だけ言うと、まあ市町村が、払う財源の部分はですね、一号保険料から出るんだっていうようなところを押さえておけば、まあ財政安定化基金は、まあ去年のはね、ちょっと細かいの出ましたけども、それでもまあ押さえることができるわけですね。で、こういったのを一連のポイント、どれぐらいのものがあるのかなっていうのをやっぱ自分の中で書き出しておくことがですね、すごく大事なんですよ。で、インデックスカードではもちろんですね、ポイントっていうのをきちっと授業とかでも説明しますので、それを押さえたらいいんですけども、もっと複雑なものってありますよね。特例サービス費とか、ああいったものになるともうパターンの4つだけ覚えてても解けないんですよね。費用の名前とか、あるいは基準該当サービスというものがどういうものかとかね、いろいろ覚えなきゃいけないものがあるんです。それを問題解いてとかインデックスカードでまあ押さえていくことができる人はいいんですが、もうどちらかってわけわかんなくてっていうような人はですね、やっぱそれはもう全部書き出してみるといいですね。で、僕この間ケアプランナーの中でですね、ちょっと話したんですけれども、キーワードを、まず3つぐらいね、目にしたキーワードっていうのから、ポイントを3つぐらいちょっとまあ書き出すと。で、まあ箱型にして、それぞれのボックスに1個ずつ入れていってですね。で、その中、これとこれとこれがポイントだよねと。じゃあそのポイントからさらに広がって必要なポイントってないかなって言って、まあ、例えば基準該当サービスっていうふうに書き出したんなら、基準該当サービスから3つですね。市町村が認可すると。認めると。やっていいよと認めると。で、あとは基準該当サービスは指定じゃないので、指定基準っていうのはないんだけども、基準っていうのを満たさなきゃいけないということで、基準で書いたりすると。で、あとは基準該当サービスっていうのの対象になるサービスって実は7つだけなんだよと。ね。こういったものをキーワードとして抜き出しておいて、あ、そうだったななんていうふうに目で見て押さえておくと。です。あとはそのキーワード、細かく書き出すのはですね、インデックスカードとかで押さえていけばいいと思うんですけれども、流れっていうのをつかむっていうのが大事です。あとは整合性というか、つながりをですね、しっかりと自分の目に入れて、あ、この辺のポイントだなっていうのを押さえると。 こういう作業をですね、どこかでまあちょこっとするっていうのが、まあ、自分の中の整理には非常にいいと思いますね。私分かってるかななんていう時に、大抵似たようなところで間違える場合には、それはまあ一問一答形式で抑えてしまっていて、流れとかつながりっていうのがいまいちだっていう時が多いので、まあ、一度そういうのもやってみるといいですね。まあ、質問くれたら、まあ、ある程度そのやり方とかも簡単なんで、別にやり方っていうほどのやり方じゃないんですけども、ご説明するのでね、また聞いてもらってもいいと思います。で、これは受験生に限ったことではなくて、実はケーマネになった人にも言えることで、実際にサービス担当者会議って進めなきゃいけないわけですよね。で、サービス担当者会議っていうのは、実際にまあ利用者さんが来る場合もあるし、家族さんが来る場合もあるし、各事業者さんが来るんですよね。で、そういろんな状況があるので、いろんな状況の中でですね、何について話さなきゃいけないのかとか、あるいは、何をポイントにしなきゃいけないかとかですね、そういった自分の中でそのサービス担当者会議において重要なポイントっていうのを抜き出しておくことで、それをまあ何度も何個も何個もこうボックスを作っていてですね、3個を中心に、その3個をまたさらに細分化して3個っていうふうに増やしていくことでですね、自分の中である程度こう、あ、ここ重要だなとか、これを中心に抑えなきゃいけないなとかっていうのは整理もしやすいので、自分の中でなんとなくポーンとやってうまくいかなかったとか、ポーンとやってなんかできたかななんて思う時はですね、まあ実際にその経験を積んでうまくなる方法も一つですけれども、どこかでサービス担当者会議ってどういうことに中心に話さなきゃいけないのかなっていうのを、まあ自分で学んだことを踏まえてですね、キーワードで書き出してみると、まあ少しはイメージしやすかったりとか、実際に進める方法としてもいいですね。案外ですね、書き出すのって大事なんですよ。紙に書くとか字で見るとかですね、大事なんですね。で、今時の子たち、10代とかね、そういうなんかパソコン系のネイティブの人たちはもうパソコン上で思考っていうのはこう巡らせることができるんですけど、私たちはやっぱ、まあ、字が中心ですよね。だからやっぱ字に書いて文字を見て、まあふんふんふんって抑えることっていうのは、まあそういう習慣がずっとできているので、まあ字に起こしてみるっていうのは結構いいんじゃないかなと思いますね。知識の整理整頓をせよ。これが今日のデイリークラムです。では、いってらっしゃい。